企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード3457東証プライム上場、アンドドゥホールディングス代表取締役社長安藤正弘さんにお越しいただいています。安藤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都市中京区に本店を置くアンドドゥホールディングスは、不動産事業を通じて世の中を安心便利にすることを目標に、ハウスドゥブランドで国内1000店舗のフランチャイズチェーンネットワークの構築による不動産情報の公開と、不動産サービスメーカーとして時代に即した不動産ソリューションサービスを提供している企業です。それでは安藤さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
ズバリ不動産会社でございますということですけども、販売がね、もともと得意な会社で、その販売を全国に広げていっています。今はですね、それから不動産金融サービスの方も手掛けております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくり伺っていきたいと思いますが、まずは安藤さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。では安藤さん、生年月日を教えてください。
1965年6月です。
現在おいくつでしょうか？
はい、59歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
京都市ですね。
起業をしようというアクションを起こされたのはおいくつぐらいの時なのでしょうか？
実際独立したのは、26歳ですけど、おぼろげにですね、父親からですね、商売するにはお金を貯めなさいと言われてましたんで、コツコツ貯めていた記憶があります。
どのくらい資金をお集めになられたんですか？
資金集めたというか、21歳の時に700万ぐらい。
21歳でですか？
賞金しましてね、今でね、700万といったらそんな大したことないんですけど、その当時は結構な額ではないかなと思うんですけど、実際700万あっても何もできないことに気づきまして、母親と私と父親で、私は500万を出して、お父さんも500万出して、お父さんの不動産を持っていったところにブティックをまずスタートしたんですね。それがきっかけです。はい。
はい。ブティックはどのくらいやられていらっしゃったんでしょう？
大方10年ぐらいやってましたんですけど、でその時にバブルが来たんですね。はい、で、不動産がすごく、どんどん上がって、周りが稼いでたんで、ちょっとそのまま任しながら、私は不動産業界に、勤めに行ったという経験ですね。
この不動産会社に就職という形を取られたということですね。はい、
まず一旦入りましたね。
はい、営業というお仕事でしょうか？
そうですね。その会社は本当にバブルど真ん中の会社でですね、お客さんにサービスというよりも、値上がりを、不動産買って値上がりを待って転売するみたいな、あんまり何をしてるかよくわからんみたいな。で、1年ぐらいで、バブル崩壊で、結果的には私、何もわからずにバブル崩壊を体験したみたいなね、そんな経験をしてます。で、2年ぐらいまた福屋に戻ってですね、様子見てまして、宅建取りましたんで、免許取りましたんで、片隅で3坪、間仕切ってですね、そこで独立した形でやりましたですね。
はい、そうで不動産会社にな
った。不動産会社、やったんですね。
それが現在のアンドドゥにつながってくるということなんですね。
そうなったんですね。はい。ポツポツお客様が入ってこられて、勤めた時に、ユーザーに対するサービスの勉強してませんもんですから、どうしたらいいかわからないみたいな状態で、で、友達が住宅を売る営業やってましたもんですから、その 友達がですね、まあ、うち来てテレビ見てサボるわけですね。
あ、はいはい、
でそこでまあいろいろ聞いてですね、まあ、たまたまお客さん来た時に、まあ、その友達いたんでちょっと話してもうたりして、まあ、その見よう見まねでスタートしたみたいな感じですね。でそれで広告を打ってですね、結構反響を取れまして、そこからまあ忙しくなってきましてですね、そこでまあ周りを見てるとこういうの真面目にやればしっかり売れるんだなということも体験できまして、
はい
はい、まあ、あのそこでまあ素朴な我々は今の理念になった、まあ、業界を変えないといけないんじゃないかなと思ってですね、まあ、そういうスローガンでやってきたわけですけど、でバブル体験もいい経験になりまして、はい、やっぱりお客様のことを考えないと会社って潰れるんだなと、
なるほど、
自分の欲でですね値上がりを待った、投機というのは、ダメなんだなと、であとはお客さんのために一生懸命やる業界にしないといけないなというのが今の思いですね。
この現在のように上場することというのも早くから目指されていらっしゃったのでしょうか。
いや全くそれは考えてませんでしたですね。
なぜ上場に至ったのでしょうか。
まあ、まずはあの京都一のお金持ちになりたいみたいな、まあそういう思いからやってまして、はい、まあ、30歳ぐらいの時、まあ利益が1億ぐらい出てたんですね。
すごいです。
そこで、まあ、まあベンツを買ってですね、はい、まあ、いいスーツを着て、はい、そして家を建てて、はい、でクラブに飲みに行くみたいな、はい、まあ、まあ、パターンで
一通りを、
まあ、一応やってまして、まあ、憧れてたことが、まあ、できてますけど、何かこう心が満足しないみたいな状態になりまして、でいろいろ、まあ、経営の勉強とかしてると、やっぱり志が低いというのに気づきましてですね、でまあ、そこでまあ悩みながらやっぱり人の役に立たないといけないなと、そこでまあ自分の満足につなげていこうという、まあ、自分はできるんだみたいなですね、まあ、自分のために頑張るというのはつまんないなみたいな、まあ、そんな思いで、まあ、その時なんかベンチャー雑誌とか、まあ、孫さんとかですね、いろんな HIS の澤田さんとか見まして、でまあ、そういう、まあ、上場ってやっぱりいいよなみたいな、そんな思いでやりましたね、まあ、新たな目標という、はい、そういう感じです、
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんどのように伝わりましたでしょうか。後半では安藤さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの安藤さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は、まあ、不動産をですね、はい、売る、買う、活用する、建てる、リフォームするなど、まあ、全国の店舗ネットワークとテクノロジーを活用して不動産に関するさまざまなサービスをワンストップで提供されている、このフランチャイズ事業が行われていると思うんですけど、はいはい、これ概要どんな概要になるんですか。
私がやってきた、まあ、販売から、うん、まあ、リフォームですね、うん、中古住宅売ると、うんうん、まあ、リフォーム出ますので、はいはい、まあ、その当時工務店さんいろいろあったんですけど、はい、まあ、お客さんの要望に対してすぐ来てですね、明瞭会計で提案するというのはなかなかそういう機能はなかったもんですから、まあそれを我々がやったことが非常に良かったと思いますね。でそれをセットに、そしてまあ中古買ってリフォームして売却するとかですね、であとはですね、まあたまたまあのアメリカに行きまして、そういうアメリカの流通システムというかそれが素晴らしいと、まあ、日本ってあの、非常にそういう機能があんまりなく、でフランチャイズが非常にアメリカ多くありました、ブランドが、はいはい、まあ、本部がたくさんあって、まあ、大手も看板簡単に借りられるんですね、アメリカというのは、日本は全く皆無に等しいというところでは、まあ、そういう仕組みでですね、全国に広げていきたいというふうに思った次第でございます。
御社はハウスドゥというブランドで、はい、展開されていると。これ何店舗ぐらい展開されているんですか。
今はですね、700強ぐらい今店舗数なっております。
これ今後まだまだ拡大されていくんですよね。
あの、まあ、一応日本は1000店舗で、
1000店舗、
アジオで5万店舗ぐらいやりたいと。
で御社もう一つですね、自宅売却後も住み続けられるハウスリースバック事業、はいはい、まあ、これでかなり成長されてるんですけど、
はい、
ハウスリースバックどんな仕組みになってるんですか。
これはですね、まあ、お客様が住まれながら、 その不動産買ってですね、
うん、あ、御社が買って、
はい、その方にまあ賃貸をすると、うん、まあ、普通はあの売却すると出ていかないといけないんですけど、そのまま住めないかみたいな過去のお客様がまあそういう素朴な質問されたときにピンときたんですね、うんうんうん、まあ、これサービスになるんじゃないかと、うんうん、でまあテストマーケティングでラジオを流したところ、うんうん、まあ、反響を得ましたので、うん、これは事業化にできると思いました、うん、で将来そのお客様が再度その家を買い戻したい、うん、購入したいという、うん、まあ、そういうオプションをつけましてね、
一応、うんうん、買い戻せる、
はい、買い戻せるという仕組みで、これが非常に、うん、反響をいただいております、う
ん、これだと自分が住み慣れた家にそのまま住める、はい、ただあの自宅は持ってても金融資産がなくて、はい、やっぱり高齢になってくると、まあ、それなりにいろんなお金かかるじゃないですか、はい、やっぱそこが困った時に、うん、今までだったら家を売るしかなかった、はい、住み慣れた、はい、これを売ってもそこに住める、めちゃくちゃいいですよね、
うん、非常にニーズがありましてね、うん、まあ、そのニーズの背景には、うん、あの総量規制というのがありまして、はいはいはい、銀行免許の持ってる銀行さんは総量規制にかからないんですけど、うん、銀行以外のノンバンクはですね、うんうん、まあ、ざっくり言いますと所得がない方に融資をしてはいけないみたいな、こういう法律できちゃったもんですから、うん、あのそういう不動産をお持ちで所得のない方は資金に困ってられるんですね、うんうん、でそういうところ昔はあの金融屋さんがまあ融資をしてたんですけど、うんうん、それができない、うん、でも銀行さんって総量規制かからないんですけど、うん、所得ない方には貸さないみたいな傾向ありまして、うんうんうん、非常に困っている方が多いことがまあ分かったということですね、これをやって、まあ、ですから今まででしたら、うん、まあ、お金が必要、融資を受けられない、うん、やむなく売る、
売る、
そして引っ越しということですけど、うん、なかなか戸建てに、うん、まあ、ワンちゃんとか買われている方は、
そうですよね、
次行くとこないんですよね、
愛着ありますからね、
次の賃貸も動物ダメという方、うん、まあ、家主さん多いですから、うん、マンションもダメなところ多いですよね、うんうん、で一時的にお金がいる方も、うん、このサービスは非常に良くてですね、うん、まあ、ただしあのこれをやって気づいたのは、うん、リバースモーゲージというのがありましてね、うんうんうん、これはあの融資型なんですけど、うん、まあ、日本のリバースモーゲージは全く普及してなかったというところでは、うんうん、まあ、リバースモーゲージに進出した、うん、ということになりますね。
これはその不動産を担保にお金を貸すという形
ですか。そうなんですよね、これは銀行さんが、うんうん、まあ、融資をして、うん、その方が亡くなられたら不動産で返すと、うん、こういうスキームですね、うん、50歳以上対象なので、うん、高齢者の方というか50歳以上の方は非常に、望まれてます、うんうん、まあ、ただし銀行さんはですね、うん、今までその商品はあるんですけど、うん、まあ、積極的にやってなかった、うんうんうん、ここにリースバックをした、まあ、おかげでですね、うん、このニーズが分かったので、うん、まあ、我々ぜひやろうというところで、うん、今どんどん銀行さんと提携していってます、
う
んうん、
で御社としては査定したり保証したりする、はい、ということですか。
そうですね、まあ、我々本当に得意な販売、うん、査定、うん、そういったものが非常に得意なもんですから、うん、もう即座にあの不動産の査定、うん、そして銀行さんに、まあ、保証事業というのは、うん、この不動産ではいくら融資可能ですよというのを即答できますので、これが非常に我々が得意なことは、まあ、利害一致しているということです。
銀行は不動産のプロじゃなくて、はい、御社は不動産のプロだから、そうです、はい、銀行がお金を貸すときに不動産これがいくらでどうなんというのを御社が査定すると、
はい、
保証もすると、
はい、そういうことですね。
これ銀行は非常にいいですよね、御社と組んで、でお客様にもいいから、はい、まさに三方よしという感じですか
と思ってるんですけどね、非常にお役に立てるんじゃないかなというふうに思っております。
なるほど。あと先日2024年6月期本決算発表行われてるんですけど、まあ、今期のこの2025年6月期は3期連続で過去最高益を更新する見通しで、そうすると8期連続の増収、5期連続増益で絶好調続いてますよね、はい、
そうですね、まあ、頑張っておりますんですけど、うんうん、まあ、非常に住宅の売れ行きは非常に、順調でですね、コロナの時にはですね、すごく売れましたね、でここ、まあ、最近はですね少し減速しているように思うんですけど、依然需要は強くて、しっかりと販売できてますね、
でしかもこのリバースモーゲージだとかハウスリースバック、はい、まあ、こういうところで新たな需要を拡大しているということですか。
そうですね、これの需要はもっともっと盛んになると思ってるんですね、まあ、今後金利がですね徐々に上がってくると、既存の借り入れされている方もですね、金利負担というのはまあ増えてきますので、まあ、特に住宅ローンなんかは、まあ、半分ぐらいお返しされている方はまだ半分元利金と 返すんですけど、このリバースモーゲージは利息だけを払うという仕組みなので、非常に返済額がぐんと落ちますのでね、少しあの金利が上がっても、金利だけの利払いというのは非常に負担軽くなるので、まあ、ここの住宅ローンからの借り換え需要が増えてくると思っております。
あと、御社は株主還元にも積極的で、はい、まあ、今期は45円配当予想で、予想配当利回りは 4% 強、はい、株主優待も500株で3000円。2000株で4万円相当のポイントもらえる、
はい、
やっぱり2000株買うとめっちゃお得ですよね
と思うんですけど、うん、ぜひ買ってください。
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
不動産売買事業ですね、これはあの地方の都内でも市内でも、まあ、中心部もやりますけど、まあ、住宅なので、まあ、郊外型のそういうところに中古を買ってリノベーションして売るとかですね、大規模開発はしませんですけど、まあ、30とか50件の分譲なんかはあんまり しませんと、まあ、一軒門とか三軒割とかですね、まあ、いい場所をまあ狙って、そして、まあ、あの販売していくという売買事業ですね、これをしっかり伸ばしていく、でフランチャイズはですね、まあ、今現在700強ありますけど、1000店舗に向かって拡大しております、そしてリバースモーゲージは、まあ、すごく需要ありますので、これはどんどんどんどん押し上げていける要因ではないかなと思ってます、
新たな5年計画ではどれぐらいのイメージがあるんですか。
はい、正式発表はしませんけども、イメージとしては29年、6月期にはですね、約1000億ぐらいの売上に対して、利益は60から70億ぐらいを、まあ、イメージしております。
では、藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
まあ、関所偉大という、まあ、言葉が好きですね、
はい。はい。なぜ選ばれましたか。
やはりね、まあ、あのいろいろ経営の勉強をしているときに、やっぱあの凡事徹底とかね、関所偉大というのを、まあ、いろいろ教わりまして、大きいことをやるにはですね、やっぱり目の前の小さなことを怠ってはいけないみたいな、そういうのを、まあ、聞きまして、あ、ドキッとズキッとしましてですね、はい、やっぱそういうところからあの努力するようにしまして、まあ、家帰ったらスリッパを揃えるとかですね、トイレを掃除するとか、はい、ただまあ一時やってましたんですけど、まあ、でもやっぱり最近つくづくそういうなんてね、なんか他人を見てるとね、その辺をいい加減にしてる人っていうのは、やっぱり大したことないなというのは、まあ、分かってきまして、まあ、これはやっぱり一番私を変えた言葉ではないかなと思っております。
はい、ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、証券コード3457、東証プライム上場、アンドドゥホールディングス代表取締役社長、安藤正博さんでした。安藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る、威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアンドドゥホールディングス代表取締役社長、安藤正博さんでした。そして安藤さんが選ばれました四字熟語は、関所偉大でございました。それではここまでのお相手は、
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は、企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。